と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。2月に入りまして、寒さはどうなのかななんてちょっとね、毎日天気予報気になったり外の空気が気になったりしておりますけれども、この方は元気に風邪もひかずに頑張ってらっしゃるんでしょうか。
こんにちは、京都学生祭典の上安理香です。今年の冬は寒かったですけどね、
だんだん年度末に向けてもう学校ももうそろそろやっぱり大学生としてはまとめの、それぞれの年のまとめの時期になると思うんですけれども、
はい、
風邪もひかず、
はい、
今のところ、
はい、
今日はこんなメンバーで進めていきたいと思います。お楽しみに。
人と町出会いもん。
ただいま三条のコーナーです。今週はですね、三条通りに関わるいろんなゲストの方をお招きしてお話を聞くコーナーなんですが、本日お越しいただきましたのは境町三条上がる西側にお店があります寝具おあつらえ専門店岩田より木村雅子さんにお越しいただきました。木村さんこんにちは。
こんにちは、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
寝具、お布団やベッド、そういったものに、商品がいっぱいあるお店なんですけれども、簡単にお店の紹介をしていただきたいんですが、お店、どういったものがあるんでしょうか。他に
お店はもうベッドからマットレス、あと掛け布団、敷布団、うん、もう枕とかほとんど全部の商品が揃っております。
お名前のついてます岩田ということで、ピンと来る方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、羽毛布団の岩田ということでね、
はい、
もう知ってる知ってるってっていう声がなんか聞こえてきそうですけれどもそちらの直営店にあたるということですね。
そうですね、はい。
これ直営店、本当に岩田のお布団がそこで、おあつらえということなので、あつらうことができるということですね。
そうですね。ね、一応岩田はお布団のメーカーなんですけれども、自社工場で作っておりまして、それで一つ一つほぼ手作りのようなね感じで作っておりますので、もうベッドがあるけれども、マットレスをこうオーダーしたいとか、そういう形のおあつらえとかもできます。
は
い、
他のところでもお布団、岩田のお布団って例えば買えると思うんですけれども、はい、その場合はいわゆる既製品という形にな
る。そうですね、一応メーカーなので、うん、いろんな販路を通してお客様に提供はさせていただいてるんですけれども、小売店さんなんかも全国でね100店舗ぐらいはお世話になっておりまして、扱っていただいてるんですが、岩田の製品のすべてをそこのお店さんで全部置いてくださってるっていうお店さんはなかなかございませんので、うん、こちらの今のおあつらえ専門店岩田の方では、岩田の製品をすべて、岩田ブランドを全部展示させていただいておりますので、
その中で、はい、お客さんのその体好みに合わせたお布団を、はい、もう細かいところまでオーダーができるということですね。お店の、内容、どんなフロアになっているのかをちょっとお聞きしたいんですけれども。
そうですね、1階はもう本当に入ってきていただきやすい感じで、マットレスのラークオールっていう動物の毛を用いた自然派のマットレスなんですけど、そちらのディスプレイとかが載せてまして、でベッドが置いてありまして、あと奥の方は寝具、こう棚に寝具とか枕とかそんなのを置いております。でちょっとチラチラっとこう1階で見ていただく感じで、であと2階の方でベッドが5台ぐらい置いてまして。
そうですよね、そこがもうメインって言っていいんじゃないかというコーナーですよね。
はい、
2階に私も上がらせていただいたら、もうこのまま住みたいっていう、そういう居心地のいい空間にベッドと、あと、はい、奥に畳の間がありましてね。そうですね。
和室も準備してまして、選んでいただく、ご自身の好きなところでこう試していただいて、またこうセッティングも変えていただいたりして、好きなようにこう体験していただけるスペースっていうことでやってます。
今は2月ということで冬なんで、はい、冬向けのお布団がやっぱり中心なのかなと思うんですけれども、はい、シーズン問わず全てのものがそちらで体験できる、
はい、そうです
ね。今2階に5台ベッドがあるということ で、はい、ベッドそのものも
ベッドそうですね、ほとんどこうあちこちのこうデザイナーさんとかがなさってるのをチョイスしてるものなんですけれども、大体岩田の希望で作っていただいてる形で、無垢材でこう張りのないこう無垢の材木を用いた、できるだけは日本製の、ね、木を用いたりとかしているものが中心です。はい、
であと続いて3階もあるということで。
そうですね、3階はもう会議室とか多目的に使っております。
あと3階で面白いなと思ったのは、ここでその多目的ルームで、
はい、
睡眠改善に向けたセミナーといいますか、快眠ワークショップっていうのをされてるっていうことで、
は
い、
ちょっと最初は京都市さんとかリーフさんとかのね、そちらの方の関係でお声をかけていただいて、でそれからは岩田の方でこう独自でさせていただいたりとかもしております。
いかにも京都だなっていう、間口は広くて奥が深いという、そういうお店なんですけれども、深いだけじゃなくって、上もあるっていう ね、
そうですね、
上も奥深かったっていう、そういうお店だったんですけれども、はい、さて、その扱われてる寝具、天然素材に非常にこだわられてるということですよね。はい、使われてる素材というのは、大体どういうものを使われてるんでしょうか。
大体そうですね、動物の毛とかをね、うん、中心にしてまして、マットレスとかはそういうキャメルとかヤクとかホースとか、うん、そういう、はい、
あまり布団の話はよく詳しくないんですが、
はい、
昔ながらでしたらいわゆる綿ですよね、綿ですよ ね、 そうですね、
はい、
でそれがベッドになって、例えばよく目にするものをなんかマットレスでよく目にするのは、なんていうんです、スポンジのようなものから、はいはい、あとスプリングコイル、
そうですね、
それから空気の中入ってるものとか、ね、はい、水が入ってるものとかあるんですけれども、動物の毛のマットレスってそうたくさんは
そうですね、
安くは出回ってなかったりとかする、目にする機会がなかなかないかなと思うんですけど、
はい、
そこで、キャメル、ラクダですよね、
はい、
あとヤクとか馬とか、
はい、そ
ういう動物の毛のメリットっていうのはどういった感じなんでしょう。
やっぱり天然なので、うん、冬は暖かくて、うん、夏は涼しい、
弾力性なんかも非常に、
そうですね、ホースヘアとかが一番やっぱりしっかりした毛で、その次にこうヤクとか、うん、次にこうキャメルとかでこう積み重ねていくといいますか、そういう形で微妙な柔らかさまでこう、うん、体感できるって感じですかね、うん、
吸湿性とあと通気性もいい、はい、そうですね、ということで、
はい、
例えば、また綿の話ですけど、はい、綿でしたらそこにギュッとこもってしまうんですよね。
そうですね、綿ですとね、やっぱり毎日でもこう天日干しとかをしないと、うん、こうさらっとした感触っていうのが、
ね、昔ながらのね、
はい、得にくいんですけれども、うん、動物の毛っていうのはこう吸湿発散がすごく優れてるので、はい、それも特にキャメルとかは高地にね、4000メートルぐらいの高地に住んでるラクダとかなので、こう二コブのね、ポコポコっとしたこうラクダなんですけれども、うんうん、それが冬のこう本当に寒い間にこう胸の前とかにぐわっとこうね、毛をたくさん蓄えまして、 でそれがその暖かくなってくる、まあ、5月6月とか、うんうんうん、そう暖かくなってくるとそれが自然にあの脱落して、うんはい、あの落ちる形なんですけれどそれをあの現地の方があの集めてくださって、うんうん、でそれを、まあ、あの中国大陸経由とかでこの日本に送ってくださるような形になってますね。
面白い素材だなと思って、あの、ね、お店のそのサンプルのボックスがありまして、はい、そういうのを見てて、わっけがいっぱい、いろんな種類がいっぱいなんてね、あの、見てたんですけれども、あの、そういうマットレス、それから敷布団、掛け布団、はい、そちらも、あの、置かれてるんですけれども、
はい、
掛け布団、掛け、
大体掛け布団は、あの、羽毛が中心、羽毛が中心ですね。羽毛がほとんどですね。
うん、はい。で、あと、なんて言うんでしょうね、もこもこの、
はい、
厚みが例えば10センチとかあるようなものではなくて、
はい、
ちょっと薄手の、何ですかね、2センチぐらいですか。
肌掛けの方ですかね。はい。
が
それぐらいでダウンケットって言うんですけど、
それが暖かくていいっていうことで。
そうですね。肌掛けとあの、うん、大布団でこう羽布団っていうのと、まああの二タイプあるんですけれども、うん、あの肌掛けの上に大布団をかけていただいて、まあ冬なんかはね、うん、こう二枚重ねていただくっていう感じになりますね。
う
ん、
そうそう。それで。布団のね、面白いなと思ったのが洗えるっていうことなんですけれども、
うちの場合はあのそれにすごくこだわってまして、あのこう綿のこう側生地なんですけれども、それも全部あのオーダーであのやってまして、全然あの綿にあのなんていうんですか、樹脂加工とかそういうあのこう羽毛をこう飛び出す防止とかでね、うんうんうん、そういう加工をしてる場合が大体多いですけれども、
はい、
それを全くしないで、その生地だけでそれをあの飛び出さないように、それでいて通気性があるようにということで、
うんうん、
その生地にすごくこだわってまして、
うん、
でそれなんで、その、あの、お水につけて洗っていただいても、ちゃんとこうあの押して洗っていただくことでお水がこう入っていきますので、それでこう洗っていただけるんですね。
ダウンコートでもそうですけれども、洗えないっていう認識が昔からあると思うんですけれども、はい、洗っても平気な素材、
そうですね、洗っても平気っていうのがやっぱりあの羽毛についてる、あの羽毛ってやっぱり鳥さんのね、地肌に近いところの毛ですので、うん、どうしてもあの最初の間はこう地肌のゴミとか、うん、そういうのも一緒についてきてますので、そういうあのゴミとか、まあちっちゃいフェザーだとか、そういうあの余分なものがもう究極取り除けてないと、うん、やっぱりお水くぐらせて、うん、それであの湿ってたりする時間もあったりすると、うん、あの嫌な匂いがね発生したりとか、そういうのがあの出てくるんですね。特に日本なんかは湿気が多いですので、
はい、
そういうことがあのすごく最初はあの羽毛布団をね作るにあたっての一番のやっぱり、
う
ん、
ネックというか、
ネックと言いますか、そうですね。
で、それが洗えるということは、はい、そういうそのゴミとか、
はい、
汚れとかがもう完全に取り除かれてると、
ね、
だからあの自信を持って洗えますよということですね。
そうです。はい。それで天日干しもできます。
匂いが変なのがするとかそういうこともなく、はい、
そうですね。
わかりました。わかりました。それで、洗える布団も置いてあったりとかするんですけれども、はい、それはあの。あつらえた布団だから洗えるとかいうことではなくて、
もう岩田で作ってるものはあの全部洗えます。
洗えるということですね。
はい、
で、天日も干せる。
そうですね。
それもふわっともう仕上がるんですね。
そうですね。
はあ。洗ったことあります？ウエアさん。怖いですね。
ぜひ試して、はい、いただきたいと思います。
一生使えますよね。
そうですね。あの、それがやっぱりね、ずっと一生使っていただけるっていうのが最大のね、やっぱりエコーであったり、うん、
あ
のメリットであるので、うちの場合は本当に自然派のもので、あの、いかに長く使っていただいたり、そしてメーカーなので、またそれをリフォームしていただいたりして、繰り返し使っていただける。
もう長年にわたってね。
はい、そうです、そうです。うん、それで、あの、生地なんかもね、綿なんですけれども、ちょっとこう、よそのお店さんとかのよりは、少しこう、しっかりした綿を使ってるんですけれども、やっぱりこう、洗っていただくことを想定した、あの、作りになってます。
うん、
一度ぜひ、ね、お試しください。
もうね、お店に入るだけでも帰りたくなくなるお店ですから、ちょっとね、長い目に早いことお店に入られた方がいいような気がしますけれども、お店に来られる、お客さんっていうのはどういった方が多いんですか？
そうですね、最近ちょっと雑誌に取り上げていただいたりとか、はい、したりしてますので、結構遠くから
京都だけではなくて、
そうですね、ベッドの写真が載ったりすると、そのベッドってどんなんですかみたいなのから始まってお電話いただいたりとか、うん、本当にもう飛騨の高山あたりとか、岡山とか、近辺のね、うん、岩田の布団っていうのを知ってくださってるね、お近くの方も来ていただくのはもちろんなんですけれども、意外と他府県の方も多いです。
はい、年齢層なんかはどういう方が多いんですか？若い方も。
そうですね、割と幅広くて、もう本当に80歳ぐらいの方から、うん、ご結婚間近な感じの方とか、うん、あと40歳前後ぐらいでご新築されたとか、あとリフォームされるとか、何かやっぱりお引越しだとか、
うん、本当に、になって、
そうですね、
何かの、変えようかなっていうことで、
そうです、そうです、そういう方がやっぱり多いかと思います。う
ん、あとやっぱり需要が多いなと思われるのが枕だと思うんですけど、
そうですね、
枕単体でも探してたっていう人がいっぱい来られる。
そういう方は多いです、多いです。はい。もうそういう方は本当に気軽に、枕を見にっていう感じで、はい、それで2階でご自身でいろいろ試して選んでいただくっていう感じですかね。
ちなみに木村さんは、はい、どういう枕がお好みなんですか？
私はやっぱりキャメル使ってますね。
はい、キャメルって感じの。
あ、そうですね、なんかやっぱりちょっとモンゴルのそのラクダからもらった毛で寝てるっていうのがちょっとね、夢があっていいかなと私は思ってるんですけど、ね、
なるほど、はい、あとお布団、いろんなものが置いてあるんですけれども、はい、デザインがなんて言うんでしょうね、全体的に非常にシンプルですよね。
そうですね、はい、
だから本当にどんなインテリアの中でももうスッと落ち着くというか、はい、余分なものが全然ないような感じのが多いですよね。
まあカバーとかはね、うん、ご自身で好きなのを選んでいただけるような感じになっておりまして、もう本当に機能性重視といいますか、うん、その辺は結構頑固に守ってるかなっていう感じですかね。
お客さんが、はい、いろんなところから来られるということなんですけれども、はい、木村さんのでは心がけてることを最後にちょっとお聞きし
く。そうですね、まあ、うん、やっぱりお客様が満足のいくような状態で試していただいたりとか、おサイズとかもご自身がこんな風にしてあんな風にしてっていう、そういうプランをできうるだけ叶えて差し上げられるようなとこってなかなかないと思いますので、うん、そういうちょっとこじんまりした会社ではあるんですけれども、こだわってる部分を共有していただけて、それでここで作ってよかったなとか、ここで使っててまたリフォームもできるねとか、まあ気長にお付き合いね、ずっといただけるような形で、うん、していただけたらいいなっていう、やっぱり理想ですかね。
はい、非常に細かい日本的なサービスっていうんですかね、そういったものがここにあったっていうようなお店ですので、ぜひ行ってみてください。また新宿にも新しく2月の10日からオープンということで、そういう情報もお聞きしてますので、
そうですね、
東京の方はまたね、新宿の方でも行けますよ、はい、ということですね。
銀座なんですけど、
ごめんなさい、新宿じゃない、銀座です、銀座でした、はい、銀座の6丁目に
2月の、はい、10日にオープンの予定で今準備を進めておりますので、
すいません、間違えました。はい、そちらにもありますのでぜひということでした。
なかなかちょっとね、関西の方は銀座っていうとちょっとピンとこない部分はあるかと思うんですけれども、やっぱり銀座にオープンするっていうことで2,3も問い合わせなんかもいただいたりしておりますので、
はい、
はい、またともども京都ともどもよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。それではここで曲を一曲お聴きください。オーバージョイ。
京都ひと町出会いも。
続きまして学
生祭典のコーナーということでですね、今日は小田木と上安で、進めていきたいと思いますけれども、今日お越しいただきました学生ゲストさんということで、立命館大学の松山かな子さんお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。立命館大学の松山かな子です。
はい、今日お越しいただきました理由はですね、国際貢献に非常に頑張ってらっしゃるという面白い学生がいるからっていうことでお越しいただきました。何をされてるんでしょうか。
オーストラリアの洪水被害に対して募金活動を行おうと思ってます。
ね、最近もう、はい、起きたのはいつでしたっけ。洪水は、
洪水起きたのは12月ぐらいからだったみたいなんですけど、日本のメディアでそうですね、1月入ってずっと流れてましたね。
なんか広い土地であまり高低差がないところで洪水が起きるとこうなるのかっていうぐらいにずっと水があるんですね。
はい、
ね、そこで、オーストラリアになぜその関わられたのかっていうのは、
はい、立命館大学のプログラムで大学留学するっていうのがあったんですけど、そこに30人ほどで行ったんですけど、はい、そこの大学があるトゥウンバという、はい、町があるんですけど、はい、そこの町もあまり雨が降らないことで有名なんですけど、その有名な土地でさえも水浸しっていう状況をテレビで見て、自分たちに何かできることないかなってみんなで話し合って募金活動をしようっていうことになりました。
うん、上安さんも実は留学していたとさっき聞いたんですけれども
、ね、はい、そうですね、松山さんがリーダーで同じグループで留学してました。
言ってよ早くってそうでしたか。はい、その、募金活動なんですけれども、
はい、
そういうきっかけで始めた。で、そのメンバーとしては30人で始めようということになった、
はい、そうですね、30人一気にはできないみたいなんですけど、小さなグループに分けて活動を行っていこうかなと思ってます。
はい、被害状況っていうのは本当にテレビのニュースとかメディアを通じて私たちは見ることができるんですけれども、はい、その現地に行ってたそのネットワークからもどんどん情報が入ってきてるんですか。
そうです、一回向こうお世話になってた大学の先生に電話したんですけれども、で、私たちに何かできることはないかっていうのを聞いたんですけど、もうここの土地自体に来れないから、
うん、
何をしてくれるって、お金送ってくれるのっていうのをまず言われたんですよ。
うん、
でそこでなんか普通ね、その他人に対してお金送ってくれるのなんてあんまり言わないじゃないですか、日本。
うんうん、
そこでやっぱりそんだけ困ってる状況なんだって思って、
うんうん、
で最後一緒にいてくれるだけでもいいから寂しいから来てほしいっていうのを言われたんで、うんうん、何かしないとと思って、
うん、募金活動ってその、はい、する側っていうんですか、その仕掛ける側といいますか、はい、それって結構大変じゃないかと想像するんですけれども、どうなんですか。
そうですね、道路 の使用許可を取るだけでも結構大変ですね、うん、なかなか許可が下りなくて、うん、いつも街頭でよくあるなと思うんですけど、いざ自分がやると思うと、うん、なかなか大変ですね、
うん、
気持ちだけではちょっと難しい。
そうですよね。どこで主に募金活動っていうのはされてるんですか。
京都タワー周辺で、
で、はい、やってますということですね。
はいはい、
ちなみに、何を目印にそれを見つけたらいいんですか。
そうですね、他の団体と違うところは募金箱に英語でちゃんとドネーションボックスって書いてあるとことかですね。で、やっぱり観光客の方にもちょっと声をかけていこうかなと思っているので、
うん、なんでオーストラリアのってなんか聞かれるんじゃないんですか。
そうですね、その時にちゃんと説明できるようにちゃんと考えておこうかなと思います。はい、
それで、その道路の使用許可が大変だっていうことで、
はい、
そうは言いながらも活動されてる中で、目標っていうのがやっぱりそう活動する中ではあると思うんですけども、何を目標に活動してるんですか。
目標金額っていうので設定してるんですけど、はい、それが1万ドル
1万ドル、
はい、だいたい今、下がってきてるみたいなんですけど、81万から84万 くらいみたいで、
はい、あの自分の身に振りかかあの考えてみるとね、仮に募金をするって言っても1000円ポンと入れるかって言ったらなかなか私は入れられない、うん、はい、それを考えると、何人に頼んだらいいんやろうっていうのがもう気が遠くなるんですけれども、はい、そうですね、いつから始めていつぐらいまでにっていうことは考えてるんですか？
そうです、あまり具体的にっていうのは決めてないんですけど、集まり次第するか、もしくはもう期間を決めて直接渡しに行くかっていうのでまた変わってくると思うんですけど、そこはやっていくうちのにみんなと話し合って決めたいなと思ってます。
その1万ドルっていうのは何か理由があって？
そうですね、1万ドルを超える募金をした団体にはオーストラリア政府のホームページに団体名が載るみたいなので、
あ、
はい、
それでちゃんとあの変なところに使ってませんよっていう証明になるっていうね。証明になれば、
はい、
そうですよね、立命館大学の学生が中心にそれを活動しているということで、
は
い、
そうです、
もう一度名前の方が
USQ ですね、はい、University of Southern Queensland っていう大学なんですけど、
その名前が入ってる人たちを見つければいいということですね。そうですね、
はい、
お聞き あのリスナーの方に一言っていうのがあるんでしょうか？
そうですね、今後サイクロンとかまた来るヤシっていう大きなサイクロンが来るって言われてて、まだ被害は拡大するって言われてるんですよ。なのでぜひ皆さんの手を貸してほしいなと思うので、京都タワー周辺で見かけたらぜひ気にかけてほしいなと思います。
気にかけてほしいなと、
はい、
ね、上安の、
はい、よろしくお願いします。
もう寒い中、この風の流行る中でも、はい、あの活動を続けてるわけですよね、
はい、
1万ドルか、はい、1万8、うん、大変ですけど、
はい、まずは学生の気合いで、
気合いで、
はい、
気合い、
まず始めるしかないです ね、
声は十分あの注意しておいてくださいね。またラジオに出てもらわないといけないです
わ、
ね、
かりましたありがとうございます、
はい、国際協力ということで募金活動をしています松山さんにお越しいただきました。今日はですね、三条通りは、岩田の方から木村さんと松山さん、それから小田木上安でお伝えいたしました。それでは、京都人町出会いも、京都府建築士会が、協力いたしました。さようなら。
京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。